中谷かな。
中谷、いや外野じゃないですか。
今うちで手押しなのってあれなんですよ、ショートとサードなんですよ。
北条、北条、
あ、北条か。あ、でも確かに、
いや、
どうです
かな。
ショートとサードですか。
ショートサードですね。
そうか、横、横がちょこちょこなんか守ってましたもんね。
そうですね、サード、
ね、横がなかなかね、
荒木、荒木、
荒木な、はい、八日はよりまだダメでしょうね。堀井くんの方が全然上でしょ
う。
もう、
そうなんや、やっぱり。堀
井くんの方が全然上でしょう。もう一年やったらようやくじゃないですか。
はい、ようやくでしょうね。もう、はい、堀井くんの方が全然上ですね。見てるから。
なんだっけ、ピッチャーで思い出したんですけど、あの日本ハムのなんか変な投げ方してる左じゃない、右のサイドの子いません？
あ、鈴木健也か。鈴木くんですね。鈴木健也ですね。
今年というか今年か。違う、もう去年だ。
去年
だから。ね、あの日本ハム戦をロッテ のマリに見に行った時に、うわ、こいつ面白い投げ方してるなと思って見てたんですけど。
昼でもドームでも、あの、土入りのサングラスなんで、必ずあのサングラスつけてる子ですね。
あれは何者ですか？
あのね、僕らも見てびっくりしたんですけど、また変なの撮ってきたなっていう。
めちゃくちゃ面白くないですか、あの投げ方。
そうなんですよ。たまにね、ああいう個性派を撮ってくるんですよ。
大好きな。
そうですか。あれはね、いやでもそうです。本当にね、あれもヘンテコ枠なんで、あの、割と今年やってくれるんじゃないかなっていう期待はありますよ。去年もそこそこ投げたんですけど、ちょっとまだなんかプロの水にね、ちょっとまだ慣れてなくて、あまり場数は踏めなかったんですけど、間違いなく変則のね、あのタイプって他に類を見ないので、あの、必ず使いどころはあるなっていう感じですよね。
なるほど。
期待はかかってます。
今週の練習試合どうです？投げそうです。
なんかでも、ここ数日結構投げてて、今日も、バッティングピッチャーとか、あ？一昨日だったかな？とかやって、結構一軍で投げてるイメージがあるので。
なるほど、なるほど。
割と早い段階でどっか実戦には出てきそうかなっていう気がしますね。
今週2試合あるんでね、名護と宜野座で。
はいはいはいはい。
あるかもしれないですね、どっちか。
もしかしたらあるかもしれないですね。
確かに。注目ですね。逆にこれどうなんです？フォックスロットさん的に、阪神のこういう選手ちょっと欲しいよみたいな選手っているんです？外から見て。
いやもう、僕、阪神から誰欲しいって言われたらもう大山以外ないですもん。
それ
は。もうだから、サードで甲子園であれだけ長打打てる選手、4番に置かない監督なんているのぐらいの。
いるんだよな、恐ろしい話の後に。
いや、あれは本当よく我慢してよく育てたなって思いますね。
うん、ああ、やっぱそうなんだ。
いや、もうですね。絶対にもらえないのは分かってますけど、絶対にもらえないのは分かってるけど、阪神から一人欲しいって誰ってやったら僕は大山行ったけどね。でもサードで。
逆に誰くれます？大山を、じゃあ、もしあげましょう。
大山あげましょうってなったら、大山あげましょう
でもいいですし、1対2でも3でもいいですけど、
大山あげましょうで、そうだな、大山あげましょうで誰ってなったら、いや、そうだな、誰かいるかな、むしろ誰になるのかな、まあ、逆にどのポジション困ってるんですか、阪神さん。
いやでも大山抜けねえったら大山の後
まあさあ長打力ですよね。あでも全然まずは長打力。
中田翔になってくるんじゃないですか。でも
中田翔ね、行く行かないなって話ありましたよね。
はいはいはい、ありますね。ね、大阪桐蔭、ね、はい、
そうそう、ね、ちょうど FA だぞっていう時にまあヒット成績残したんで。
そうなんですよ、そうなんです。西岡と、ね、そうなんですよね。はいはい、はい、
ちょうどね。だでもあれじゃないです、ロマン枠的な意味で言うんだったら横尾くんとか本当に普通にポンって上がってくると思います。その釣り合うかどうかは別にして、
おにぎりくんね、
はい、そうですね、はい、今かなり苦しんでるんで彼は。
あ、
そうですね、とかあとは谷口とか
西川春樹
ね。そうですね、西川はむしろ甲子園の方、
堀瑞希と大山エボ
ス。西川取ってきて、でも使える
やつ使います。いいんですか、あんな。
近本いて、アルカンタラじゃなくて、ロハスを取ってきておいて、横川がいて、サンズ。
まあ内野の方がいいでしょうな、どっちかというと。
ですよね、
多分。内野の方
が。内野か。そうですね。なんか結構、その、まあ、正直、若手って今、割とどんぐりなんですよ。その、特に内野外野か、関わらず。結構、はいはい、まあ、あの、それこそ野村くんみたいに、割といいぞって思われてる子もいるんですけど、まだ確かな実績があったりとか、こう、こいつは押せるぞっていうほど何かを見せてる選手ってそんなにいないので、
だから。鍋量がいるじゃないですか。
鍋量、そうですね、鍋量は不動のセカンドですよね、確かに。あれぐらいじゃないですか、本当に。ここ最近の野手で、しっかりこいつはって言い切れる
もんね、渡辺君は。
そうですね、鍋量に関しては。
そっか、ドライチか。
そう、あれ地味にドライチなんですよ。
地味に
地味にドライチなんですよね。大谷翔平と、地味ですね、そう、大谷翔平が前の年のドライチで、次の年のドライチが有原浩平なんですよ。
うわあ、そうか、有原負けましたもん。負けました、有原。
そうなんですか。有原もね、ついに旅立ってしまったのでね。
ルベはあるんですよ、安心。ちゃんとね。
ただ、くじが当たらないだけで。
うん、いや、結局、くじ運だと思うんですよね、その。
いや、あるあるね。
ある。そう、里崎もね、言ってましたけど。
大瀬良もそうだし。
そうそうそう。くじでね、取れなかった時のリカバリーっていうのも考えて、ちゃんとドラフトやってっかって言ったところがね、割と。
ですね。確かにな、
と思うんですよ。阪神さんは割と、あの、独自のドラフトをやられてた時期が長かったので。
はいはい。長かったですよ。
長かったですね。ここ最近すごくいいドラフトされてるんで、だから、ここからすごく伸びてくるチームのね、条件は揃えてると思うんですよ、そういう意味では。
金本矢野で、もう金本矢野様様です。
いや、そうだと思いますわ。
はい。もう、金本矢野様様なんですよ。
金本さんのね、本当巻いた種ってのでかいなと思いますよ、本当に。
そうなんですよね。もう、偉大すぎるんですよ。
で言うと、なんだっけ、今年の1位の伊藤でしたっけ、
はい、
伊藤。はい、ヒロミ。はい、右ピッチャー。
申し訳ないながら、あの、ドラ1っていうくくりで見たら完全にノーマークだったので、自分は。
いや、伊藤君めっちゃいいっすよ。
よかったですね。はい。
だ、みたいな。
あの、ずっと見てますけど、ここ最近のキャンプも見てますけど、彼の一番いいの、その、球とか身体能力とかいうよりも、とにかく、あの、丁寧ですよね。うん、やることなすこと。
今年の一番いいんちゃいますピッチャーの。
かもしれないですね。即戦力的な意味で言ったら間違いなく多分、トップクラスにいいと思います。
あれ、一本釣りやもんね。
うん、そうですね。
いや、やっぱいいドラフトしはるなってあるね。
ドラフト前ってそんな言われて。え、
言ってました、言ってました。
そうですね、ちょこちょこなんか言ってましたね。
そう、結構、早い段、珍しく、早い段階で、うちは伊藤行くからねっていうのが、はいはい、結構言ってて、で、他にね、誰も行かなかったので、うちは一本釣りって形にはなりましたけど、本当ドライチの、その、格ってのは間違いなくあるなっていう気はしましたね。
なるほどな、楽しみやな、見るの。
そうか。いや、絶対今年から出てくるでしょうね、多分。
まあ、出すでしょうね。
うん。
あの、だから、今日かな、栗山さんが見て、やっぱり伊藤博美に声かけて、そのアピールとかもういらないから、ちゃんとその仕事してくれみたいなようなことを言ってて、もうだから戦力なんですよね。あの、うちからするとこのタイプ。そうそうそう。
なんか見たら、まだヒロミは岡のイメージが強いからっていうやつだ。
早いな。
岡ヒロミ
は岡のイメージがあるから、ヒロって呼ぶって。
呼んでんじゃないですか。
いいね、いいですね。
それ、そのエピソードでいいのは、やっぱ栗山さん岡のこと忘れてないんですよね。それ、そういうとこが結構好きなんですよ。やっぱり、こう、どこにやっても、うちの、こう、なんか、血を持って生きてるっていうようなところが、やっぱあるんですよね、なんかね。
矢野の師匠や、
ね。ちょっと気持ち悪いんですよね。
おかまって言われましたね。
で、あれでしょ、ドラフトで言ったら、上武大学の古川も入って。
あれもいいですね。いい顔してますもんね。
ね、キャッチャーですよね。
はい、はい。
あの、野球太郎でですね、古川が、まあ、阪神一応なんか指名するんじゃないかって言われてまして。
はい、はい、はい。
で、結局指名したのが同じ上武大学の、3位かな、佐藤蓮が。
はい、はい、はい。はい、はい、はい。
入って、同じ上武大学なんですよ、彼ら。
そっか、バッチ
リ。そうです、そうです。で、なんか佐藤蓮が、まあ、対戦したい選手に、まあ、同じ、 古川挙げてまして、
うん、はいはいはい、
まあ、結構この対決も楽しみやなと思って聞いてたんですけど、古川どうです、うん、印象、上部大学
古川くんはそのバッティングとかの面ではちょっとまだやや小ぶりかなっていう気はするんですけど、はいはい、とにかくあのキャッチャーらしい顔してますよね。
うん、
なんかこうすごく雰囲気があるというか、なんか見ててこの子マスクかぶってやってたらすごいかっこいいだろうなっていう気がすごくするんですよ。
うん、
なんかいい顔してるし、その結構なんだろう、キャッチャーって癖のある人多いじゃないですか。
多いですね。はい。
癖がある方がやっぱキャッチャーとしては僕は結構好きなんですよ、癖のある方が。なんかそつなくこなすぞっていうよりかは何か一癖あるというか、なんかこう瞳の奥にそういう癖を一つこいつは隠し持ってんじゃないかなっていうような気がすごくしてます。
正捕手って誰でしたっけ。
今正捕手と呼べる人間がいるかどうかは怪しいんですけど、
有志
清水
でも去年一番出たのは宇佐美なんですよ。
ああ、ジャイアンツから行った。
そうなんです
よ。はいはいはい、はい、
そうなんですよ。そうなんですよ。で、ね、清水も宇佐美も、まあ打てないんで。
そうか、
打てない。まあ打てないし、まあまあ、こう、なんかね、よく言われるのは、やっぱうちは割と12球団でキャッチャーが一番弱いチームじゃねえかってよく言われるんですけど、本当にね、あの、効率も多いし、ね、あの、盗塁もさせないし。っていうとこなんで、あの、うち、キャッチャーは本当、どれだけ出てきてくれても構わないので、そういう意味では、古川くん全然今年チャンスはあるとは思うんです
よ。使うね。
うん。
必ずどこかで出てくるとは思うんですけど。
なるほど。打撃とかね、打撃とか方ですよね、はい、どっちかというと。
とは思うんですけどね。まだまだその、キャッチングとかはプロには及ばないとは思うんで、やっぱそういう意味で、打てさえすれば、本当、誰でも使っていいよっていうぐらいの今、チームなんで。
長坂はどうですか、阪神の。
はい。
長坂。
長坂。わからないでしょ、長坂。
長坂。
え、でもなんか個人的にはどちらかというと打撃型のキャッチャーのイメージが。
あ、キャッチャー不足してるん
や。不足、駒はいるんです。
あ、黒羽根
もいる。黒羽根って、
は引退じゃない。
あれ、そうですよね。はい、そうなんですよ。黒羽根って確か、今年から。
横浜のあれです。
はいはいはい。黒羽根はね、今、どこにいるんだっけな。なんかどっかの独立かどっかでコーチやってんじゃなかったかな。ゴールデンブレイブスだ。栃木ですね。
BC。栃木でバッテリーコーチ。
はい、やってるはずです。
栃木ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。今年、だから引退して、今年からコーチやってますね、確か。
そうやね。去年引
退。
そうですね。
うん、去年まではずっと本当2軍で若手の球ずっと受け続けてくれてて、
うん、
そうでしたね、結構、重宝してましたけど、ね、
若いのに。
そうなんだ。
そうか、キャッチャーか、まあ、キャッチャー難しいですよね。だって阪神も梅野がもしね、来年FAで抜けたら、
なんかそんな噂あんもんね、
まあ、坂本原口でなんとかやりくりしていくしかないですからね。
いやでも、梅野
も良さそうじゃないですか。
キャッチャーですからね。
そうなんです。だからさっき私は梅野名前挙げると思ったんですよ。
大山より。逆に欲しいところで。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
大山より
梅野もね、いいですけど。
ああ、でも確かに邪魔入った強そうやな。
そうだとは思いますね。そう。梅野も欲しいですけど、ずっとうちは本当打力の不足にすごく悩まされているので。
うん、はいはい。
なんかね、上位打線はすごく格好がつくんですよ。だから西川春樹、近藤健介、太田大志、中田翔、渡辺亮ぐらいまでは結構いい感じになるんですけど、そっから後ろって壊滅的に打てなくて。
はいはいはい、ああ、まあそのイメージあります。確かにそのイメージあります。
とんでもなく打てないので。で、ホームランで言うと、本当に、太田と中田以外って二桁打ってる人間がいないんですよ。
ああ、やっぱそうか。そうなるん
ですね。3位に清宮の7本が来るので。
ああ。
なので、
イメージと違うな、ね。
そう、大山ぐらいドカッと打てる人がサードにいてくれたりすると、とてつもなく助かるんですよね。
で、そのやっぱね、長打で行くとね、やっぱ札幌ドームなんですよ。はい
そうですね。
甲子園もそうなんですけど、まあ、打ちくそ広いじゃないですか。
フェンスが高いんですよ。
あれ、 それどうなんです、なんかうちはねラッキーゾーンどうですかっつって、まあ私は声高に叫んでますけど、
お
はい、日本ハムファンの人はどうなんです、なんかテラスつけろみたいな話にならないんです。
あ、まあでもちょっと我慢したらうち新球場あるんで。
ああ、まあそうです
よ、ね、
そ, そうですわな。
そうなんですよ、エスコンフィールド北海道って言うんですけど、
あれ
はいはい、
どっちかっていうと僕はその後の札幌ドームが不良再建にならないかどうかが心配なんですけど、
もしあの本当これあの分かんないです、僕の個人的な意見としてはもう本当さっさと更地に戻しちゃえばいいんじゃないぐらいの勢いなんで、
マジでマジで無用の長物になりますよね、
あれ嵐もいなくなっちゃったんで埋められる人間は多分いないと思うんですよ、っ
ていうかなんかいつだ何年か前のそのなんか札幌ドームのそのなんか収益みたいなやつ、日本ハム球団との時だけど、
はいはい、
あれなかなかにえげつないことやってますよね、札幌市。
いや本当申し訳ないですけど札幌市バカなので、
あのとんでもないことやってますよね、
あのめちゃくちゃ主戦道なんですよ、本当に
あれやばいっすよね、
よくあんなんで、あのむしろほ、ね、日本ハム球団よくこれまで我慢してたなっていう、
いや本当そう、
本当にあれ見て、ね、
えげつないんですよね、なんかだから使用料がすごい高くて、使用料高いからなんとかなりませんかって言ったら、うん、じゃあ分かった値上げするねっていう意味のわからない交渉を仕返したっていう、ね、札幌市の逸話があって、でシャウエッセンは売っちゃダメですとか、
あとやべえ な, ーべえな、
ね、ショップの収入っつうのはまあ2対1も入れませんとか、そうそうそうそう、なんで基本奴隷契約なんですよ
日本ハムはあれどっから金取ってんだろうって見て思いましたもんね、
いや本当そうです、まあ、だからあの本当に一刻も早く出てっていいよっていうい
やなんかなんですかね、やっぱりそのなんだろう、日本人のいいところというか悪いところというか、そのフランチャイズ地元愛って強いじゃないですか、
はいはいはいはい、
移籍が頻繁でもやっぱり早抜き進行とかってどうしても出てくるところありますけど、はいはい、もうさっさと移動しろやって思いましたよね。
いやもう本当に早く一刻も早く出てって、あの独自採算でちゃんと球場でシャウエッセン食えるようにしてあげたいっていう思いはすごくあります。
あれ
本当に
だから逆にその稼があと数年で取れるっていうカウントダウンに入った今になって、その清宮とか吉田とかそういうの取ってくるのってめちゃくちゃ面白いなって、
お目が高いですね
楽しみですね。そのだからちょうど球場が変わるタイミングでその期待の若手たちがバーンって跳ねる、でややもすればそのなんていうんですか、メジャーリーグが今ちょっととんでもないことになってるじゃないですか、コロナで、はい、で大谷翔平帰ってきてもしたら、
いやダルビッシュもありますよこれ、
おっしゃるですね、
ダルビッシュもあるんだ、
いや本当だからそうなんですよ、そのここ数年ちょっとね勝てないとかうんたらかんたらっていろんなところでこう育成が滞ってるだのなんかいろんなところで書かれるんですけど、いやいやいや、よく考えてみろと、本当今おっしゃったのが本当にその通りで、エスコンフィールド北海道ができますっていう、そこにやっぱピントが合ってるんですよ、吉田恒成のドラフトもそう、だからその後のね、はい、川野流星とかっていうところもそう、ね、伊藤博美もそうだし清宮もそう、だからそうやっていうところを考えると、ここ数年あと何年か我慢した時に全員ピーク来るんじゃないのこれっていうところにしっかりこう目標が合ってるから、今は全然そこにこう例えば優勝できるチャンスとかその選手が育つチャンスっていうのがあるなら当然それはやりに行きますけど、本当に求めているところって多分そこじゃなくて、やっぱ一番いいところにピーク持ってこようぜって、他は二の次ってわけじゃないけど、そこをちゃんと調節しながらやっぱいいところにピークを合わせていこうねっていうのをちゃんと見てる人はわかるんですよ。
うん、
だからそういうところでこうちゃんと球団のなんか意思というか経営の方針っていうのがちゃんと見て取れるのが、僕はやっぱり日本ハム球団ってうまいところだなっていうふうに僕は思ってるんですけど。
なるほどな。やっぱそのファンも理解してるっていうのがいいのね、やっぱり。
結構だからそうだと思うんですよね。見てて期待の若手って多いじゃないですか。野村くんも吉田君もそうですし、そうですけど、そういうのって5年6年やっぱ待つじゃないですか。どうしても高卒のね、野手とかなんて。
そうですね。
ね、吉田清宮吉田ってその2017、2018に取って、で2019年に社会人で川野取って、
左の、はい、取りましたね、
はいはい、で今年のドラフトで伊藤博美って取ってって、はい、だんだんとちょっと年齢が上がってきて、でちょうどやっぱりそこにピーク合うように僕はしてると思うんですよね、見てて。
うーん、
で最近育成も取り始めてるし、
はい、はいはいはいはい、
なんかあれですよね、そのだから だって今言いましたけど移転した時に金がだいぶ浮くじゃないですか、
はい、
使用料がまず 入るようになりでグッズの収益が丸々入るわけじゃないですか、
はい、
で、
はい、
そのシャウエッセンがどうのっていう話があるから当然多分地 の売り上げも上がるじゃないですか、
はい、
でそれが起きた時にその余った余剰の金をどこにどのくらい使うのかもすごい興味ありますし札幌市がその分のお金をどっから取ってくるのかも気になります破綻しないのかなみたいない
やだから本当に札幌ドームなんか本当後ろ足でペッペって砂かけて出てってくれて本当に構わないんですよ僕からすると
逆にだからその今いる選手たちの年俸が跳ね上がるというかそのなんかぶりが良くなるっていうとちょっと聞こえは悪いですけどなんていうんですかねそのもっとこうなんだろうお金をかけるようになるのかそれとも施設に日本ハムらしくその育成とかにめちゃくちゃ力をかけてなんか施設二軍施設とかをガッチガチに整えるのかそれともじゃあ、うん、一山当てに行くのか外国人なり FA なりで取りに行くのか何でもできるじゃないですか、ま、金があれば
そうですそうです。はい。ただなんかそのファイターズの色的にやっぱそういうふうに突然じゃあもう独自採算取れるようになったから突然羽振り良くなるよってことは多分ないとは思うんですよ。
うん。
うん。だからそういう意味では確かにおっしゃるようにどんなお金を使い方をしてくるのかっていうのはすごく興味の湧くとこですし逆に言うとそのね施設のとか今おっしゃられたようなこともそうですし僕割とこういろんなところに還元しようとするんじゃないかなっていうのを結構考えてて
日本ハムらしい確かに、
はい、だからそういうところも含めてそこから先の未来の希望みたいなのがすごく今ある状態だと思うんですよねだから見ててやっぱりこれからも楽しいチームだと僕は思ってますし
いいねそうなるほどやっぱね、それだけね、やっぱ理解 しようとしてるやっぱファンもいいですね、やっぱこうやって聞いてると。うん、もうね、阪神ファンならね、もう絶対暴れてますよ、もう優勝する気ないんかと。優勝する気ないんかってね。やっぱね、レアードとかね、放出するのあれ仕方ないことなんですよね、多分日本ハムからすれば。
そうですね。
高年俸でね。で、次、なんかビアノエヴァね、なんか次の年取りましたけど、やっぱね、仕方ないことなんでしょうね、やっぱこういうのも。
レアードに関しては本当にファイターズで日本一まで経験してやることなくなってたので、ちょっと逆にかわいそうだったんですよ。ちょっとモチベーションも下がってたし、怪我勝ちだったのもあって、
まあ、
ファイターズ好きでいてくれたのは本当に分かったんですけど、やっぱ彼のためにも新しい環境っていうのは多分用意してあげる必要があって、だから僕らからすると、まあ、確かにいてほしかった。っていう気持ちもありましたけどでもレアードにとっては良かったのかなっていう気持ちも当然持てたかなっていうのはありますしビアネーバに関しては僕怪我さえなければもうちょっとちゃんとやってたと思うんですけどやっぱちょっとコンディションの整え方がなかなかうまくなかったかなって言ったところ
なるほどなんか、ね、なんかランナーとぶつかっちゃったとかありましたもんねいろいろ
そうなんですよね結構ありましたねそうガッツあって僕は結構好きでしたけどね
なるほどなるほどなそうか。まあ、ちょっとね、選手のちょっと評論ちょっと多くなってしまうんですけど、これ、阪神の選手、これ藤波なんですよ。やっぱりちょっと他球団の人からちょっと聞いていきたいのがですね、はい、どうです藤波のイメージって、やっぱ阪神っていう環境が合ってないって周りから思われているのか。
まあ、でもどうですかね、
ま
あ、
はい、
今年
どう思います、はい、
去年のその、なんだろう、良くなりっぷりってあるじゃないですか、その、復活ぶりじゃないですけど
ね。良くなりました。
っていうのはある。で、僕、あれって多分、本人の努力の結果だと思ってるんですよ、個人的には。何か多分、取り巻く環境が変わったっていうよりかは、本人がだんだんとその、自分の、なんだろう、自分のスタイルというか、いろんなものを確立し始めて、で、いろんな人からの話聞いたりし始めて、で、なんか上手くなってきたんだと僕は思ってるんですよね。だから
なるほど、
はい、なんか藤浪くんに関しては今の環境をむしろその例えば環境が合ってないんじゃないかっていうのもそこから逃げ出すよりかはそこを克服して出てきてくれたらもっとかっこいいなっていう気がするんですよ。
だから確かに、
はい、だからなんかねいろいろ言われたりなんだかんだってあるけどこうちょっと落ち込んだ時期を通り越して俺は復活してきたぜって顔をしてくれた方が阪神ファンの方々もよっしゃ藤浪行けってなるんじゃないかと思ってでしかもそこに乗っかってくるやっぱり情のエネルギーみたいなのが結構阪神の中ではでかいエネルギーに僕はなるんじゃないかなと思ってるので、
うんうん、
結構そう、ま、当然 本人の中でも、その球団の中でも出るとか出ないとか選択肢っていろいろあったと思うんですけど、はい、ただね、せっかくこうやって浮上のきっかけみたいなのを掴めてるんだったら、やっぱこのままでっかくなってほしいなっていう、その姿はちょっと見たいなっていう気はしますよね。
なるほど。いやね、うん、もう数年前までね、もうメディアをすごい嫌ってたんですよ、彼。メディアも阪神ファンもね、含め、はいはい、すごい嫌ってたんです。やっとですね、なんか今年ぐらいから受け入れようとして何でも。
うん、いや、めっちゃ変わったっすよね。
めちゃめちゃ、うん、先日ね、インスタグラム解説したんで、よければち
ょっと。
やっと藤波もね、阪神ファンも、まあ、メディアも受け入れようとして、うんうん、なんかようやくね、前に進んでるような感じしたんで。
そうそうそう。だからそういうふうに、ね、いろんな環境があって、彼も若いじゃないですか、まだ全然。
そうですよ。はい、う
ん。だからね、どっかで克服して出てきてくれた時の頼もしさったら多分ないと思うんですよ。そういうね、なんかフランチャイズプレイヤーじゃないですけど、こう、これが俺たちの藤波だみたいななった時の藤波くんのエネルギーすごいと僕は思うんですよね、やっぱり。
いやー楽しみやな。
そういう姿を見たいじゃないですか、なんか逆に、うんうん、なんかね、どっかに出てって別のユニフォーム着てやってる藤波がこうバーンって強くなるのもまあありっちゃありなんですけど、やっぱね、この関南深紅があったからこそ、うん、そこを乗り越えて、
そう、
今藤波はあります、うん、っていうのがすごくかっこいいと思う、ね。
あそこのストーリーの方がいいわね。
いやー、うん、原さん聞いてるか。俺が男にしたるじゃないねよもう。
言ってましたね。言ってましたね。なんか言ってましたね。
はい。
あのインタビューで言ってましたね。ね、あ、ありがたいな。そうか。
いや、そう、変わったよ。
ね、変わりそうですよね。なんか。
そうそう、すごくね、最近、やっぱ生き生きしてるじゃないですか、うん。いい球投げてるし。
そうですよ。
そう。はい。だからそういうのをちょっとね、片鱗見せて。
うん。ね、やっぱ上手くなる過程にどっかで挫折って必要だと思うんですよ。
あ、ほんま。そう、おっしゃる通り、うん、そうなんですよ。
と思います
よ、まあ、ね、彼がね、トントン拍子で、まあ、高校時代からね、うん、行き過ぎて、
そう
それがちょっと、ね、後に来ただけっていうだけで。
だと思うんですよ、ね。
壁はね、うん、ぶつかるっていうのは大抵大もありますから。
うん。
まあね、吉田高専をね、まあ、ちょっと今からどういうぐらいね、時間かかってくるか分かりませんけど。
はい。
うん、彼もね、どちらかというと、ね、高校時代一気に伸びてね。
そうそうそうそう。
で、
今から、ね、吉田高専とかもそうですし、やっぱ甲子園とかでね、それなりに知名度もあって、期待かけられる人って、やっぱりそれなりのプレッシャーってあるわけで。
そうですよ。うん、
ね、で、それにプラスして、やっぱり球団の環境みたいなのもあるわけですから、それによって人それぞれのやっぱ成長曲線みたいなのがある中で、藤波くんにとってはこういう挫折っていうのは多分必要だったと思うし、吉田高専にとってもね、今いろいろこう努力していく中でね、ちょっとずつステップが上がっていくってこの過程もやっぱり必要なんだろうと思うし、ね、それぞれのこう、ね、成長をゆっくり見守るこう余裕がファンにあってもいいのかなとは僕は思いますけどね。
ねえ、楽しみじゃないですか、高生がね、ちょっと甲子園で投げるみたいな。
いや、そうですよね。
今からね、交流戦で、ね、
はい。交流戦なんかでね、生き生きしてくれたら、本当に、こっちとしても、ね、夢託す甲斐がありますからね、本当に。
いや、本当そうです。で、7、8年ぐらいして、ちょっと FA でまた阪神に来てくれれば、私はもう。
いや、でも甲子園のマウンドにやりますからね、吉田高生は、ね。
そう、
ね。そうそうそう。
はい、なるほどな。いや、ありがとうございます。深い話、ありがとうございます。
いやいや、そんな。はい。
でですね、やっぱ、ちょっとここは、まあ、ちょっと締めというか、最後にはなるんですけれども。
はい。
はい。まあ、今日の練習試合ですか？
はい。
まあ、今から、まあ、やっていくわけですけれども。はい、ちょっと、まあ、皆さんで、まあ、ちょっと、キャンプ注目の選手みたいな感じで、お一人ずつちょっと聞いていきたいと思いますよ。
お、なるほど。
はい。まあ、ちょっとじゃ阪神ファンのこの、まあ、ちょっと3名から、いきなり。じゃトマトさんから。キャンプ一押しの選手
のチームの。
はい。もう今日の練習試合、まあ明後日の名護の練習試合で輝くよっていう選手ちょっとお願いします。
まあちょっとベタやねんけども。
はい。
まあ佐藤輝明かな。
佐藤。はい。
いや、やら、なんか、とにかく落ち着いてんのと、あの、なんかやらかさを感じんねんけどね、僕。
思ったよりいきますよね、なんか。
なんかね、肩のね。
はい。
なんていうの、肩甲骨の辺っていうんかな。なんかこう。
はいはい。
柔らかいなっていう。
同じ印象を受けました。もう少し荒い感じと思ってました。はい。
なんかもうゴリゴリって感じのイメージ
や
ったんやけども。
はい、もう顔もゴリラですしね。はい。
そう。
が起きるしか
も。ほんまゴリみたいな顔するから。
スラムダンクの赤木みたいな顔してますよ。
そうそうそう。
赤木みたいな感じ、みたいな感じ。
わかりますよね。
みたいな感じ。はい、みたいな感じ、みたいな感じ。
でも全然中身はちょっと、もっとなんか俊敏というか、柔軟性あって。いや、楽しみめちゃくちゃ。
うん。
確かに。打球も早いし。
はい。バックスクリーンの上超えていきましたからね。
それですよ。
フリーバッティング見たら150メートルぐらい飛んでましたからね、彼。
あ、なんかそんな記事出てましたね。
うん、そうなんですよ。
糸井がエグい言うとったからね。
お、いや、楽しみですよ。これもう練習試合ね、うん、早く一本ちょっと長打見たいとこですけど。
そう。サボってるだけです。
はい、ありがとうございます。はい、FR 君どうですか ?1 名選ぶとしたら。
まあ、僕、阪神だったら高山ですかね。
おー、高山。
紅白戦があったじゃないですか。前日。2安打して、
そう。
に、綺麗に、アウトコースの綺麗に流してっていうのがあったので、はい、今年復活をしてくれると、まあ、なんていうんですかね、ひいき目込みで信じてますけども。
なるほど。まあね、まあ、もうやらないとね。
いや、まあ、はい、もう終わってほしくないもんね。
まあ、やらないとっていうのもありますし、あとまあ、その、ロハスがまあ、来日できてないっていう状況しかり、また、あとその、佐藤が、そのさっき一番最初の時に、そのなんか内角のストレートがっていう、インコースのストレートがきつい。はいはいはい、まだきついって。じゃあ、あと1、2年、例えばかかるとしたら、もうその間は、俺が張っとくぜぐらいの。はい、
なるほど。うん、
その葉っぱもかけられるんじゃないですか、やっぱドラ1で期待の大学生が入ってきた外野手、同じポジションで、しかも同じ左打ちでってなったら、ね、感じるところはあるんでしょうしっていうところですね、やっぱり。
ああ、いいですね、確かに。もうね、そろそろ結果出してもらわんと。
いや、もう本当に。
はい、ありますからね。
はい。
なるほど。まあ、練習試合もまあ出ますよ、もう確実に、絶対。
はい。
はい。1番佐藤、まあ、3番高山とかあるんじゃないですか。
うわー、いいな。
はい。もしかしたらね。っていう感じです、阪神は。
はい。
はい、北総さん、いかがですか。
なるほど。
なんか一押しの、はい。怖く、練習試合出そうな選手でもいいですけど。ま、はい。
磯畑くんがちょっと足のね、太ももの裏をちょっと張りが強くて、はい、大事を取って、
ね、
はい、今は2軍にいるんですけど、ちょっとね、その辺も含めて割と若手の中では慎重になるのかなっていうところで、やっぱね、僕は今年のドラフト6位の今川優馬くん。
おぉ、出たー、ね、出たー、
これはね、
フルスイング。
やっぱり、ね、夢がありますよね。
いいキャラしてるわ。
ほんと、土地元なんですよ。彼。
そうなんですか？らしいですね。
はい。僕、今札幌に住んでて、僕札幌の南区が本当に地元なんですけど、その南区の丘の上の高校、東海第4高校っていうのが、今東海大札幌高校になってるんですけど、
はい、
っていうのがあって、そこ出身なんですよね、彼が。で、僕、その高校滑り止めで受けてたんで。
すごいな、
ね、土地元だったんですよね。で、その彼がバイトしてたっていう焼肉屋さんもよく行ってて。
おー。
で、
いいな、なんかそれ。
そう。
応援好きだね。
で、彼がね、その、一回ドラフトにかかんなくて、こう悔し泣きしていたのも、ね、この間のバースデーで見まして。
ありました、見ました。
ねえ。で、またその、今度、今回はドラフトかかったぞ、つって、一家総出で号泣してるの見て、なんかもらい泣きしちゃったりして、本当ね、阪神じゃないですけど、本当に女王のすごく乗せやすいタイプの選手が出てきたんで、本当に彼には、なんとかして成功してほしいと思ってるので。
なるほど
ね。本当、一押しですね、今川優馬君。
いや、いいっすね、今川さん。
はい。
兄弟みんな同じ顔してましたね、
今。そうなんですよ。めちゃくちゃ似てんですよ、あれっか。
ね、よかったな、あれなんかよかったな。
すごいよかったんですよ、はい、あれ。
これ見えてないところでちょっと見てほしいな、なんか何度か手段で。ちょっと
そうなんですよ。
いい話でしたね、あれ。
あれめちゃくちゃよかったんですよ、
よかったですね。
ね、去年の年末になんか、関東とかでやってたんですけど、北海道なかなかそれ見れなくて、はいはいはい、で、ついこの間北海道で放送になって、いや、本当に、本当にいい話だったんで。
うん。
いや、もう一押しですね、彼。本当にね、出てきてほしい。
まあ、あるでしょうね、これ、スタメン、早速。
と思いますね。
ですよね。はい、はい、はい。どう、下位打線7番レフトぐらいですか？
だといいですよね。やっぱ下位打線にああいうタイプがいてね、10本でも打ってくれるだけで十分今のファイターズにとっては本当に
貴重な戦力なんで。いや、でも戦力的にもやりそうですよね、今は。
本当に貴重なんで、なのでね、ぜひぜひこう、思い通りにね、振り回してほしいなと思うんです。多少の三振なんて本当関係ないんで、今。うちのチームの本当に打率の低さっつったらないので。ちょっとならなくて気にしませんから、本当に。
いや、彼こそ本当に日本ハムが行くべきですよ。なかなかない日本人のね、打ち方でね、メジャーリーガーみたいな。
一番良かったのはやっぱり彼自身がファイターズファンだっていうのがいいですよね、
本当に。ね。
ファンクラブに入ってるんですよ、だって彼。
ね、みんな見たいですね、確か言ってました、言ってました。
は
い
は
い、
見た見た見た。
そうそうそう。それでね、ファイターズにボンってやっぱり指名してもらった瞬間にこう、ね。
そらそうなるわな。
ロマンが生まれましたよね。
いいですね。ロマンチックだな。
はい。じゃ注目しましょう、ちょっと練習試合。はい。ありがとうございます。まあね、ちょっとまあ、日本ハムのことも深く知れて、まあちょっと今年とまでね、まあ行かなくても、ちょっと数年後には日本シリーズでちょっと戦い合えるような感じでね、どっちもちょっと高め合って。
いや、トモローさん、そうですね。トモローさん練習試合の注目選手はあげないんです
か？私ですか？まあ、誰かな、やっぱ新人選手だと、あれですかね、伊藤正史ですかね、2位。
ああ、はい、はい。
左でね、ある。腕が隠れてくるみたいなタイプなんですけど。はい。ちょっと、なるせみたいな感じですよ。はい。
おー、はい、はい、はい。
はい、そんな感じです。多分ね、投げると思うんで、どっちかは。はい。今週のどっちかの練習で投げると思うんで、ちょっと、もしよかったら注目してみてください。
伊藤って、この、あの、収録日の、この、だから、いくんじゃ、7日か、の日曜日投げません？なんか
投げる。紅白戦投げますね。
紅白戦投げますよね。
はい、おそらく投げますね。
あ、そっか。
で、11日かな、が練習試合なんですよ、名護で。
あ、そこそこそこ。
そこの8、9、10、中3日で投げないですかね、さすがに。1、2。
どうだろう。
ちょっと難しいですけどね。まあ、それぐらいかな。新人選手ちょっと注目して、ちょっと見ていただければなと思ってます。
でも結構ガチッとしたタイプのピッチャーですね。
はい、へぇー。そうなんだけど。あんまり厚みはないんですけどね。細い感じなんですけど。
そうですね。下半身でも強そうですね。
そうなんですよ。社会人で、はい。注目して。はい。という感じなんですけど。ホクスロトさん、なんか告知とかあればお願いします。
あ、いやいやいや。
いかがですか？はい。
初めペラッと喋らせてもらったんで、そこは大丈夫です。
はい。
はい。
じゃあちょっと私からちょっと、はい、はい。いいですか？あ、どうぞ。どうぞ。
あ、いいです。いいですよ。大丈夫です。
まあ、その、大したこと、話じゃないんですけどね、私が。そう、先月ですね。
うん。
矢野監督と話しまして。
おぉ、すごい。や
った。あった。
え？
あったな。
あの、阪神タイガースの矢野監督と話しまして、私、ちょっと。
そうそうそう。
そう。これがですね、まあ、矢野監督が毎年やってる、トークショー。
おぉ、
それに、まあ、1万円出したら、もう矢野監督と1分間のトークショー付きがつきますと、トークが。
おー、それ、ともろくんがすごいわ。
もうね、先着順39名ですよ、と。
ほう。
いうことで、まあ、私が、まあ、なんとか勝ち取りまして。
39人やったんや。
だけです。はい。
わー。
で、矢野監督と話してきました。
すげえ。
で、それな、まあ、印象はですね、もう矢野監督、まあ、2時間喋った後なんですよ、トークショーで、ブワーって。喋、った後に、まあ、私との1分間トークショーがあったわけなんですけれども、まあ、39人中、私が30番目で、もうにもかかわらず、めちゃくちゃいい対応でですね、
へぇー。
ずっと笑顔、もう、あの、矢野監督の時の笑顔ですよ。もう。
うわ、ええなぁ。
もう。
受けた笑顔や。
そうなんですよ。もう、がっちりハード掴まれましたね。
矢野さんっぽいっすね。イメージ通りっすね。
そうそう。まあ、山口県から、まあ、質問的には山口県から応援してます、みたいな感じで私は言ったんですけどね。
はいはいはい、はい。
ありがとうな、嬉しいわ、みたいな。
へぇ
ー。うわ、容易に浮かぶ。
めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、私がですね、まあ何聞いたかっていうと、もうまずしたのが私はもうこの番組の告知なんですよ。
マジっすか？
すごいやん。
もうあの、 多分ね、どういう選手期待してますかとかみんな言ってると思ったんで、
うん
うん、他私以外の38人が、
うんはいはいはい、
なんか記憶に残ることを言おうと私が思ってて、もうならこのタイガースキャストの名前出すしかないでしょ
う
と。
うわ
いうことで矢野監督の耳には確実に入ってます。
おおすごい。
この番組の名前を私が入れといたんで。
おい。悪口言ってんのに。
悪口言ってんのに。
なので私が言ったのがですね、1月の24なんですけど、矢野監督と喋ったのが、26の配信の千年さんの回、これ聞いてる可能性あります。この回からです。この回ももちろん聞いてる可能性あります。沖縄の宿舎のところで、はい。
あっちか。
っていうちょっとニュースをちょっと放り込んでみました。
すごい。
いやー、監督レベルで聞いてくれてるかもしれないって思うとすごいっすね。
そうなんですよ。
もう。それすごいな
ぁ。もう確実に耳には入れたんで。で、千年さんからね、もらったタオルを見せて。
ズーム越し、ああ、いいなぁ。
ズーム越しでやったんですけど。
すごいやんか。
こんな番組やってますって言って、インターネットのラジオの形式でやってます。ポッドキャストって言うんですけど、つって。
へぇー。
もう、あ、ほんまか、すごいな、嬉しいな、って言ってました。
千年さんも顔見たことないって言ってたのに、矢野さんと先に対面したんですか。
そうなんですよ。
すごいな、
もう神みたいな方でしたね。ほんとすっごい笑顔で、もう。
そうなんだ。いや、なんかね、こういうのやってると、こう、いざ誰かに聞かれてるんじゃないかって思うこともありますし、僕も、チームの二軍の方から、ありがとうございますっていうダイレクトメールをもらったことが一回あるんですけど。
いや、すごい。それもすごいな。
すごい
し。
いや、でも、
それはすげえ。
誰か送ってよ、タイガースの。
なんですけど、でも本当ね、こう、なんか監督とかになると、こっち、やっぱ恐れ多い感が出ますよね、やっぱね。
いや、そう
すげえ。
すごいな、それは。
もう1分間だけでしたけどね、もうこれに詰め込んできましたんで。
一生忘れられへんやんか、でも。
すごいね。なんかメールなんか来た日にはちょっと舞い上がっちゃいますね。
本当に。
ともろくん聞いたよって。
いやー
もう。もうそれでも僕はもうボロクソ言い続けて手のひら返す。
いやもう、まあもう、これはもう。いや、それはこの番組のいいとこですから。はい、この番組のいいとこですから。
はい、ね。手のひら返すまでが1セットなんでね。もう、
やっぱりね、根底に愛があれば大丈夫ですか、そこはね。
そうです、おっしゃる通り、おっしゃる通りですよ。
そうそう、好きだから言いたくなるわけですから、ね。
そうそう、おっしゃる通りですよ、もう。
うん、
ねえ。いや、フォックスロットさんも、はい。フォックスロットさんもやられて何年目ぐらいなんです？
いや、でも1年半くらいですよ。おととし2018の6、月とかからなので。
すごいな。
そうですね、吉田高生うんぬんっていう回からだから、多分そうですね、だから2018年のだから1年ちょっとぐらいですね、1年半くらいになるかな。
すごい。それででもね、それで耳に止まるというか聞いてるっていう、
やっぱその時間が違うやろうな、喋ってうますぎるもんだって。
いやいや、そうなんですよ、
喋り。
そんなことないです、そんな。ありがとうございます。
つまらず。
いや、なんでですかね。まあ、そこに関しては、でも聞きやすいように何か喋れればなっていうところは常に意識はしてますけど、そんな、僕本当最初にラジオを始めて一番心がけたのって、自分の回をちゃんと聞き直すことなんですよ。
ああ、
なるほど。
だから自分で喋って撮って出す前に一回自分で12分聞いて、ここでちょっとなんか変だなとかっていうのをしばらくやってたので、そこに関してはある程度こう聞けるようにはなってるかなとは思いますけど、そういうことぐらいしかしてないです
ね。すごいな。
なんか心持ちが違います。
いや、そんなことはないです
けど、僕なんかもう普通に配信日に聞いて、うわー、あの時楽しかったなーで終わってますからね。
あー、まあまあそう近いな俺も。
全然反省とかしてないし。
でも楽しくやれるのが一番ね、聞いてる人も楽しく喋ってるのを聞くのが一番楽しいですから。
あ、それは。
だからそれはそれで全然正解だと思いますよ。
すごいな。
なんか日本ハムのこと好きになりますもん、ほんと、聞いてると。
なんかそれがやっぱりね、そういうのが一番嬉しいです。
暑さが伝わるから。
ありがとうございます、本当に。
ただただうんちく言ってるんじゃなくて。
そうです、はい、そうです。まあね、感じが。
すごい伝わるからね。
いや、でもなんかね、僕、最初にこう、始めて、しばらくそんなにこう、反応がなかったりしてるのをこう通り過ぎるときに、やっぱり、ちょっとやっぱ文句も言うような回もあったんですけど、
はいはいはい、はい。
リスナーの方から、やっぱりこう、もっとポジティブな話が聞きたいよっていう反応をいただいたときに、あ、やっぱ楽しい話とか、こう、ポジティブな話、いい話っていうのの方が、皆さんやっぱ求めてんだなっていうのが分かって、なるべくそういう方向に行った方が僕もやっぱ喋ってて気持ちいいなってのが分かったので、
なるほど、
うん。だからね、そこは本当リスナーさんに助けられたなっていうところはあるんで、やっぱそこのコミュニケーションみたいなものはすごく、うん、ありがたいなって、いろんな意見いただけるの本当にありがたいなと思ってるので。
なるほど。これね、聞いてる方はもう野球語りたいラジオでちょっと検索していただけると。
ありがとうございます。
はい、ね。もうすぐ出てくる。はい、青色のバックね。青色のバック。
そうですね。青いやつ。そうです。
青色のバックで。はい、なるほど。
ありがとうございます。はい。いや、でも本当僕、タイガースキャスト、さんってやっぱ常に上の方にいらっしゃるじゃないですか。ね、毎回ポッドキャスト上がると同時にこうポンって上の方に来て。
ありがとうございます。
なんかすごい番組だなと思って、そこに呼ばれるっていうのが僕の中で本当に嬉しかったので、今日もなんかもう終わりかぐらいの感じあるんで、本当にすごい楽しかったです、本当に。ありがとうございます、呼んでいただいて。
いやいや、ありがとうございます。
はい。
これもね、もう私も加わってまだ1年、ファンとかかなだと思うんですけど。まあね、これもマックスさんが作り上げてくださった番組で、それがまあ、うん、それに入らせてね、いただいてるだけだっていうね、本当もう、はい、そういうのだけなんですけど。そうか。またちょっと、交流戦前にお願いします。
あ、いや、本当によろしくお願いします。
いいな、
本
当
に。
いいな、
はい。いいね、バチバチでね、は
い、
ちょっとも
う楽しいな、
また呼んでいただければ、
はい、
はい、はい、
オープン戦もあるんかな、オープン戦あったらまたその時もお願いしますよ、また、
わかりました、
はい、
ぜひ呼んでください、本当に、
はい、ですね、はい、毎日更新ですね、野球語りたいラジオは、
はい、毎日だいたいなんか夜中とかに更新しているので、はい、聞いていただければと思います、
いやー、いいですね、
はい、ありがとうございます。
はい。だいぶこれで日本ハム好きになったファンの人も多いんじゃないですか、
い
や、
いいでしょうね。気になった人いるでしょうね。
気になりましたよ。いいですけど、ありがとうございます。
いや、見ましょう。かけてみましょう。また。じゃあ、交流戦での対戦、ちょっとまたね、
はい、楽しみにしてますんで。楽しみにしております。
はい、すいません。じゃあ、今日ちょっと長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、すいません。また、はい、
よろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございました。
お願いします。